松本貴博の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本貴博の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本貴博と
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今月のゲストは株式会社精神堂代表取締役松村洋平さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、お願いします。
こちらの精神堂さんは、本社は滋賀にございまして、あとは9つ全部で支社があるということで、はい、うん、先週いろいろとお話をお伺いしております。
ぜひ先週の延長で私、うん、松村さんとおばあちゃんのエピソードいろいろ聞いてみたいなと思ってます、
は
い、
こちらの精神堂さん、一番初めはおばあちゃまおじいちゃまがされていた製本業のお仕事から始まった会社で3代目だったというふうにお聞きしております、
は
い、う
ん、はい、その社名は引き継いでるけど事業は違うことされてるんですもんね。
そうですね、うん、はい、
で先週もちょっと私衝撃だったのが、いい大学というかね、まあ、お勉強頑張って行かれてた大学に通っていながら、うん、会社員にはなりたくない、社会人にはなりたくないと拒否されてしまったというね、うんうん、それがどうしてでしたか松村さん。
いやね、もうなんか仕事嫌いな人たち、
ラッシュ時の電車の中で
そう感じちゃったんですよ。そんな人たちばっかりの、
うん、大変そうな姿を見て
社会に飛び込みたくなかったんでしょうね、うん、
でもそれでもできると思ったその確信の自信ですか、どこから来てたんでしょうかね、うん、
幼少期、まあ両親とか、うんうん、祖父母おじいちゃんおばあちゃんにまあしっかり愛情はもらったんちゃうかなとは思うんですけどね、うん、おばあちゃんは本当にね、本当前向きポジティブなんですよ、はい、
うん、
僕が、まあ、やんちゃな子供でしたから、うん、いろいろ両親には怒られて、そういう話をねちょっとおばあちゃんの家でとかしてると、はい、おばあちゃん天才やなとか言う、
悪いこと叱られたことを話したら天才やなって言ってくれる、いいですな。
確かにそんなん言われてましたね、
うん、自信持っちゃいますねそれは。
花札とかもやるんですよ、
はい、
花札おばあちゃんと、はい、しょっちゅうも花札ばっかりやってたんですけど、洋平ちゃんは賢いな、強いな、
何しても褒めてくれるねおばあちゃんね、可愛かったやろね。
いやその積み重ねは相当でしょうね。
何やっても天才や言って褒めてくれたらね、俺はできるって思いますね。
それこそ松本さん今こうね、すごい企業になっていっている中で、その時の経験が社員を育成したり、
うん、
お子さんの教育だったり、うん、だいぶ生きてるんじゃないですか。
そうですね、なんで僕好きな言葉ありましてね、もう亡くなられた野球の監督の野村監督、
はいはい、
人を育てるということは、はい、自信を育てるということっていう言葉を、は
い、いい言葉、
僕ねほんまその通りやなと思って、うん、でもおばあちゃんはまあ多分意識はしてないタイプだと思うんですよ、うん、でもおばあちゃんはそういう関わり、
うん、
で両親の愛情っていうのは、まあ、間接的にそういう風なものを僕に与えてくれたんじゃないかなと思ってますし、うん、僕はなんていうんですか、僕一人がメンバーを育てるみたいなことできひんと思ってるんですけど、うん、人の自信を育てられる、
うん、
存在ではありたいなとは思い続けてますね。
素晴らしいな
言葉です ね。でも自信を持てば何でもできるかもしれないって、うん、チャレンジできますもんね、うん、
本当こう勇気を、ね、育ててあげるってそんな感じなんじゃないですかね、うん、
そういう存在ではありたいなとは思い続けてきましたね、う
ん
う
ん、こちら松村さんの会社ではそれぞれの支社に何人ぐらいの社員さんがいらっしゃるんですか、は
い、ちょっとねチームによるんですけども、はい、多いところで言ったら20人弱、うん、少ないところは、7人前後ですかね、うんはい、
これだけこう組織を出してるってことは採用なんかもだいぶ力入れてますよね。
ああそうですね、うん、はい、
これエリアも違うじゃないですか、
はい、
採用なんかこう具体的に何かこう取り組んでることってぜひお聞かせいただければと思うんですけど、
結構ね、うん、うち多いのが社員からの紹介が多いんですよ。もともと創業の時から、はい、まあ、16名ぐらいになるまでは、はい、求人 出したりとかはしてなかったんですよ、
はい、
で常に続けてきたのは、
うん、
本当にいい会社を作ってたら勝手に人集まるって、うん、言ってたのは今でも軸にはしてるんですけれども、はい、あとはもう本当にでもいろんな媒体で、
うん、
あの今人事のメンバーが、はい、頑張ってくれてますけど、うん、結構会社の色思い、まあ、考え方は全面的に打ち出して、はい、なので採用で言ったら本当に会社のことがこの人好きになってくれるかなっていう方を採用してっていうふうなことはうちの、まあ、ちょっと変わった採用かなとは思いますね、
うん、でも社員さんももうぜひおいでうち本当いいよっていう気持ちで誘ってあげたいと思える会社っていいですよね、
うんうん、まあそこをそうあり続けたいですね、
なんか松本さんお話を聞いてるとあれですよね、社員の方々の勤続が皆さん長そうですよね。
あ、長いですし、ね、この業界離職率が聞くと 40% ぐらいあるらしいんですよ、う
ん、そんなにあるんですか。そ
う、だいぶ高いですよね、業界的に、
う
ん、
体力も使うからかしら、
うん、うちは去年で言ったら 6% とかで、うん、だいぶ低いみたいですね。
ですよね、
うん、
その秘訣みたいなの知りたいですね。
いやもうこれはね、僕はね、組織作りは愛情やと思ってるんですよ、はい、
なんで根底にあるのはおばあちゃんの教えってこと。そんな感じがするんですよ私。
もうとにかく受け入れて認めて、はい、それでいいよもう天才っていうぐらいの
です、ね、もう一方的に僕はねもう本当嬉しいんですよ、うん、仲間がいてくれるのが、はい、
うん、
っていう思いはありますね。
それ多分松村さんご自身が愛情に満ち溢れているから注げる、ね、ことなんでしょうね。
いや何がすごいって、松村さんこれ年齢おいくつでしたっけ。
38ですね。
このご年齢で語ってることがちょっとだいぶ違いがありますよね。
おじいちゃんとかおばあちゃんから話聞いてるみたいな、ね、やっぱりこの辺にいらっしゃるんじゃないですか、ね、おばあちゃんが
中にいるんじゃないか、おばあちゃんが
いるんじゃないですか。愛情ですよ、もう一緒にできるだけで嬉しいですよって、ね、なかなか言えないですよね。
本当48になった私が学ばせていただいて、
何をおっしゃいますか。
いろいろ教えてくださいって言うやつですけども。
やめてください。
来週また引き続きその愛情経営についてお話を伺いしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで、0120-20-1000番、20-1000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家をお迎えして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今月のゲストはベリーベスト法律事務所天王寺オフィス伊崎達也さんをお迎えしています。2回目のご出演よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします、
はい、まあ、いろんなこう、はい、学びを経て今があるというようなお話をいただきましたけれども、もともと伊崎さんはもう弁護士になりたいとこう幼少期から夢があったとかなんでしょうか。
そうですね、はい、小学校中学ぐらいは、まあ、ある程度ちょっと勉強はできるなっていうのは思ったんで、うん、まあ、人助けとかに力は使いたいなと思って、うん、お医者さんとか弁護士とか。
勉強ができるから人助け。そんな小学生いるんですかって言ってすごいですね。
ちなみにお医者さんとか弁護士とか、はい、何がきっかけでそうで、うん、キーワードが出てきたんですか、
そこ。中学生の時に気づいたんですけど、はい、壊滅的に数学が、はい、できないということに気づいて、
ちょっとホッとする。関さんにもできないことがあるんだ。
なんか五教科のこう五角形みたいにできるんですけど、はい、数学のところだけもうベコッとへこんで、
なんか暗算とかすっごく速そうなイメージありますけど、ね、
すごく数字が苦手なんですよね。なのでまあ理系ではないなっていうところで、まあじゃあ文系で頑張るんだったら弁護士かなとか、あとね他にもその一般的な公務員とかも考えたんですけど、やっぱりまあ直接的に人助けっていうところでいくと弁護士かなとは思って、う
ん、弁護士って例えばこうテレビの影響とか映画の影響とか、はいはいはい、何かあったんですか。
は全然特にこのドラマを見てとかではないですね。
ちなみにですけど、お父さんお母さんはそういう業界の方。
もう全然で、お父さんは自営業で、はい、内装業とか営んでるんで、はい、どっちかいうと肉体系というか、
はい、
で兄もいて、今は辞めちゃったんですけど海上保安庁の飛行機の整備士とかやってたんで、どちらかというとまあ肉体派の、はい、家庭なのかなとは思いますね。
あ、でもその中でその弁護士イコール人助けっていうふうに結びついたのは何かきっかけがあるんですか。
はい、いやそうですね、特にこれといったきっかけはないんですけれども、まあ よく喋る子だったっていうのもありまして、で、まあね、小さい時に喧嘩とかしてると、はい、こっちが悪い悪くないとか、はい、かわいそうだとかそういうのによく口を出してたもんで、
中間に入ってその頃から弁護士だったんだ。
この話面白いですね。これ
子供の頃からお世話焼きさん、
お母さんからもあんたはよう喋るから弁護士かなとか
喧嘩にも入ってるし、お母さんに言われたんですね。
そうですね。
なんかもう今のこの伊崎さんの弁護士伊崎さんのお母さんっていう言葉が母じゃないんだっていう、なんかもうラフに喋っていただいてるのがありがたいなと。はい。
本当平ですねこれ。
平しか平って放送だけ感じです。
ちょっと恥ずかしい
です
。
でもなんかこう子供たちが弁護士になりたいですってなったら、なんか夢を与えてくれそうなお話ですよね。ね、
本当にいい仕事なんでね、目指していただきたいですね。
まあ、そんな中でこのベリーベストさんはそれぞれのまあ事務所とかそれぞれの弁護士さんで特にこの分野っていうのを絞って特化して取り組まれているというふうにお聞きしているのですが、伊崎さんは特にどの分野でお仕事されてるんですか？
まあ、分野でいうといろんな分野もちろんやってはいるんですけど、はい、一番やっぱり多いのが刑事事件、うん、であと民事でいくと離婚事件とか交通事故とかが主に扱っている分野にはなりますね。
なかなか聞けないんでよかったらね、今日この刑事事件ってそもそもどういうことを言うのかを、ぜひ皆さんにお聞かせいただければと思います。そ
うですね、刑事っていうと、まあ、ニュースで見るような警察がね介入してくるものが一番、はい、イメージとしてはしやすいとは思うんですけど、はい、一応その法律の世界では民事事件と刑事事件と大まかに分けると2つにはなってます。はい、で刑事事件は基本的にこう犯罪をしてしまった人に対して刑罰を与えるっていう手続きで、民事事件は個人間とか企業と個人、企業間とかの間でこうお金の貸し借りであったりとか、まあ物の引き渡しとかそういう権利義務関係に関する争いっていうのが民事事件にはなってますね。
これ業界的にはどちらの事件の方が比率は多いんですか？
比率の分野としては民事事件の方がやっぱり数は多いのかなと思います。はい、刑事は一応国選弁護士とかあるんですけれども、うん、個人的に依頼がなくても必ず弁護士がつくっていう制度があったりはするんで、はい、わざわざやっぱり事務所にいらしていただいて弁護士つけてご依頼するっていう方は民事の方が多いのかなとは思いますね。
この刑事とかその民事っていうのはベリーベストさんがここの事務所ではこれをやってねっていうふうに決められるのか、ご自身で選ばれるのかどちらなんですか？
基本的にはそのベリーベストオフィスが全国にもう何十箇所もあるっていう事務所にはなってて、大阪府内だけでも6箇所ありますんで、基本は場所で管理をしていることにはなります。最初は受付でこう東京の本店にこう弁護士に相談したいっていうのが入って、その事件を管轄する、例えば刑事事件だったら警察署とか、はい、事件の場所とかの最寄りのオフィスが担当するっていうことにはなってます。
すごい、ちゃんとインフォメーションがあって、そこからもう平等にちゃんと均等に、ね、はい、必要な場所に適材適所が参りますっていう、はい、そういう感じですね。
今の話を聞いてるだけでも改めて素晴らしい仕組みですよ。ベリーベスト
ですね。ここでこう余計なというか合理的にすっごいこうパッとね、
もう大体どの警察署にも近いオフィスがあるかなとは思います。
素晴らしいですね。いや、次週さらにいろいろとお話をお聞きしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
松本貴博の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。